ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー、シネマクエストラジオ。今夜は前編マイシネマヒストリーとしましてお届けする予定なんですけれども、改めてマイシネマヒストリーは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今日は誰が話してくれるかと言いますと、毎週火曜日夜12時よりお届けしております078ラジオでけいちゃんと共にパーソナリティを務めてくれています、この方です。自己紹介お願いします。
ボンジュール、兵庫弁な工業の藤井翔平でございます。
ボンジュールそんな挨拶でしたっけ、いつも。
いつも、いや、いつもこんばんはって言ってますけど
なんでわざわざ気を抜くんですか
そうなんです。今夜はですね、078ラジオのけいちゃんのパートナーでもあり、シネマクエストラジオでは、アホデミー賞を年末にお届けするね、1年を振り返って、勝手に我々のナンバーワンの映画いろんなジャンルで決めようというアホデミー賞の審査員でもおなじみ兵庫弁談の藤井翔平さんにお話をお伺いするという流れなんですが、
はい、
今夜は、藤井くんはね、映画年間にたくさんご覧になられているのは番組でもお伝えしていますが、はい、何についてお話をお聞かせいただけるんですか？
そうです、何についてか言う前にボンジュールとか言ってしまいましたけど
え、じゃあボンジュールは関係しているんですね。
今回ですね、第71回カンヌ国際映画祭に私藤井翔平27歳単身行ってまいりました。
ちょっと待って、藤井翔平27歳単身カンヌ国際映画祭に行ってきました。それは何ですか、プライベート旅行ですか、それともビジネスで行ってきたんです、それとも、俳優としてあのかの有名な大才女逃げろに出演した俳優藤井翔平としてレッドカーペット歩きに行ったんですか？
まあ、気持ちは俳優、そして実質プライベートに近いビジネスで行ってきたんですけども
なるほど、じゃあまあ結構ふんわりとした感じで存分に楽しんできた、
はい、そうですね。今回あのちょっと映画に私も関わってまして、うん、その映画の出品に伴って、はい、関係者としてあの今回カンヌに足を踏み入れたわけでございます。
お、なるほど、じゃあボンジュールって言ってもそれは仕方がないですね、はい、
ボンジュールメルシーだけで戦ってきたという
戦い終えたボンジュールとメルシーに聞こえないのがすごいですねさっきそこでカタカナで書いてもらったみたいな感じですけどね。これね、カンヌ国際映画祭、はい、映画好きな方はもちろんご存知ですし、はい、まあ、今年は特にね我々日本人も大いに盛り上がったので、
はい、
皆さん気になっている方、気にした方も多いと思いますが、 そもそもカンヌってどうやって行きますの、日本から。
あ、カンヌですか、うん、カンヌはフランスの南の方にありまして、
はい、
まあ、大体いろんな、まあ、ドイツ経由だったりとかあるんですけども、まあ、日本からの直行便という感じではなく、一度どっかに入れてから、フランスのニースという空港にですね、
あら素敵、
はい、ニースに行ってからカンヌに移動するという非常に観光感抜群のルートで行ってまいりました。
実際にカンヌの街ってどんな街だったんですか？
やっぱりなんか歴史があるというか、ただ僕が最初に感じたのはこの街お金持ってんなと思いましたね
下世話ですけどもそれはどのあたりに感じるんですか？そこかしこにあの金の銅像があるとかそういうことですかごめんなさい、私も下世話になってしまいました。
ちょこちょこ金色は出てくるんですけど、まあ、街は美しい、うん、もう美しいですね。いわゆるヨーロッパの建物がざーっと並んで、うん、
割と昔の中世ヨーロッパを、はい、そうですね、イメージするような
統一された壁のもといろんな建物があって、
うん、
その中に高級ブランドの店がちょこちょこあるという、
あ、おしゃれなやつ日本はもうブランドばっかりグーグーグーグドンみたいに通りに出てますけれどもねでもまあまあおしゃれですけどもね、
結構まあ、小さい敷地の中に高級ブランドがあったりして、
うん、
いや置いてる商品と敷地が全然釣り合ってないっていうのが僕の印象だったんですけど、ね、
それは間口というか店内が小さいけれども
置いてる商品の金額はバカにならないもん
なるほどね、
フラッと立ち寄れる小店じゃないなという
サイズ感的にあのたこ焼きたちのみブランドみたいなサイズ感ですよあくまでね、はいはいじゃあこうフラッと散歩するだけでもとても素敵な街なのに、は
い、そうですね、もう歩いてるだけで自分が、まあ、そこの現地の人になったような気分で歩けるっていう
気持ちはね、自分の中からね、はい、だから見たら、おー、なんか変な日本人来てるよという感じかも。
全然店には入れないんですけど
時々
何日間ぐらい滞在したんですか？
それ私の場合は5泊7日だったので、
うーん、
約5日間、はい、滞在しておりました。
その滞在してる5日間もずっと、国際映画祭一色カンヌがなってたんですか？
なってましたね。結構海沿いのところにぐわーっといろんな、まあ、国の、まあ、国のパビリオンというんですかね、
うん、
あの各国の映画を紹介するようなブースとかがザーッと並んでて、
うん、
でその奥には屋外の500インチぐらいのスクリーンですかね、海辺で見れるスクリーンがあって、そこはもう一般の人も無料で入れるようなところがありましたね。
じゃあ、もう一番新しい映画をその一般の方も、
はい、新しいというより もう過去の名作だったりとか、
は
もう映画の街っていう空間にその時はもう街中一色なってますね。
あ、じゃあ我々が知っているカンヌ国際映画祭ってほんの一部だけで、もっとこう幅広く、はい、
そうですね、はい、
で結構たくさんの方たちがそのカンヌ国際映画祭の間は世界各国から集まるわけでしょ、
はい、
で泊まる場所とかどうするんですか？早めに予約しないといっぱいになるとか。
あ、本当に高いですよ。
お値段的な話ですか？
値段的な話で言うと高、やっぱり価格は上がってますね。
未負担の価格とは違ってね、
はい、
まあ、それはまあイベントの時あるあるですけれどもね、
まあ、僕の場合はね、あの男性2人で1部屋に泊まるのは最低限守ってですね。
なるほど。そこはね、はいはいはい、外に出たらもう素敵な空間広がっているから、はい、まあ、部屋の中ではね、出て寝るだけだし、立ってシャワー浴びるだけだしっていうので、
カンヌという街には僕は2泊しかしてないんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、他の3泊はそのニースという場所に、
うん、
まあ、そこも観光地なんですけども、はい、そこのちょっと外れたところに泊まっておりました。
お値段の関係です
かね。あのいろんな事情でいろんな大人の事情で、
はい、ちょっとごめんフルは無理だわというようなね、はい、お話もあるんでしょうけどね。熱気はどうでしたか？現地の
熱気はやっぱりいろんな人が来てるっていうので、
うん、
なんか多様な感じで、まあ、アジア系の方もいるし、ヨーロッパ系の方もいるし、アフリカ系の方もいるしっていうので、うんうん、ただ皆さんやっぱなんかシュッとしてる感じはありましたね。
シュッと、はい、セレブな感じ、
はい、そうですね。やっぱりそれは映画祭自体のコンセプトというか、うん、もう入るにはタキシードを着ていかないといけないだったりとか、
はい、
ちょっと一つランクの高いものってとしてもやっぱ扱われてたので、
あ、じゃあドレスコードとかもしっかりしていて、はい、まあ、その街中がパーティー会場というような感じになってる、
は
い、
そうですね。
街中がパーティー会場って言ったら、まあまあまあ、あのケイちゃん以外も多分気になってると思うんですけど、全ての道に赤いカーペット敷かれてるんですか？ごめんなさいね、わからないんですよ、はい、カンヌの映像にはいつも赤いカーペットがあって、
はい、
イメージで言うとなんかこう、はい、長い前から後ろまでがやったら長い、はい、曲がれんのかなみたいな車で俳優さんとかバンって出てきて、おーって握手して、なんかこうこっち向いてお願いこっち来てって言ってサイン書いたりしながらふーって消えていくっていうイメージなんですけど、
はい、
あの赤い、あ、まず私のイメージは合ってるんですか？
そうですね、ちょっと間違いはいろいろあるんですけど
ちょっとやけどいろいろあるんですね、
まあ、レッドカーペットっていうものは、うん、映画館に入るまでの道に敷いてあるものであって、はい、そのいわゆる今回コンペティション部門っていう一番のメインの作品を見るっていう回には、
うん、
来場者は入り口って言っても映画館からまあ数百メートル離れたところから歩いていって、うんうん、最後の数十メートルにレッドカーペットが敷いてあるという、
あ、もうすぐゴールですよみたいな感じですか？
はい、い
や、もう
こっからは自撮りあかんでみたいなやつ、もうそこで携帯チェックもあるし持ち物チェックも入って、
はい、
でいざレッドカーペットを歩いて、
あ、じゃあもうそこからは異世界というような感じの区切りがレッドカーペット、
はい、
それって異世界ということなので、まあ、選ばれし人しか歩けないじゃないですか、
はいはい、
私の今前にいらっしゃるですねボンジュール君はレッドカーペットは歩いたんですか？
あ、ボンジュール藤井翔平です。あ、藤井翔平はですね歩きましたね、は
い、それってちょっとだけ捕まったりしないんですか？
いや、ちゃんと正規のルートを通って皆さんのチェックを超えて歩きましたよ。
正規のルートって何ですか？梅干しとか渡され
る
ジャパニーズみたいな、
いわゆる招待者というか関係者には、まあ、バッジみたいなのを配られて、
はい、
それを持ってる上でチケットもゲットして、そして入っていくわけなんですけども、
ね、チケットって普通に買えるんですか？
それがね、買えないみたいなんですよ。
え、みたいってどういうこと？
はい、僕もなんかその正式なコンペの作品に関しては、うんうん、基本的にはもう、まあ、プレスのマスコミの方と映画関係者とその映画の買い付けとかするバイヤーさんとかっていう、うん、もう業界の中でしかまあ、招待制、完全招待制なので、
は
あ、そういう方しかもうチケットは入手できないんですよね。
完全招待制で選ばれた人だけが買うことができる、
はい、はい、買うというよりも、まあ、自分でどれを見るっていうのを選んで、
はあ、
まあ、それも人数超えるとやっぱり入れないので。
なるほど。で、藤井翔平さんは、
はい、その正規のやり方でその招待者バッジみたいなのを頂戴してですね、それを使ってチケットを入手してちゃんと道を歩いていきました。
へー、どうでしたか、そのレッドカーペットの歩き心地というの
は。歩き心地ですか、うん、いや、やっぱあんなに自分にカメラが向かれてるわけじゃないけど、あんなにカメラが向かれてるというちょっと高まりますね、
うんうんうん、
それでちょっとね、時間許すなら話したいんですけど、うん、面白いのが、まあ、こうやっていろんな招待された人が入れるんですけども、
はい、
その中にもものすごいドレスコードを気合い入れてるというか、
うん、
すごいきらびやかな服を着てる女性が何人かいるんですよね、
はい、
でその人は決して出演者とか有名タレントさんではなく、
うん、
ただ単にそのレッドカーペットの上で勝手にポージングをするんですよ、
うん、
でそれをどこかしらの報道陣が撮ってちょっと話題になって、その先のモデルの仕事をもらったりとかっていう、ちょっとしたモデルの自分の PR タイムみたいなのもレッドカーペット上で行われてるんですよね。
へー、でもまあその大きな華やかなパーティーとしては、そのきらびやかなパーティードレスで来てくれて、
はい、
まあ、いわゆるシュッとスタイルのいい女性が、まあ、ある人はちょっと肌を露出しながら、はい、ある人は全身ギラギラしながらポーズをしていたらすごい華やかになるっていうのも効果としてOK が出てるっていうことだよね、
はいはい、僕もそのちょっとね露出多い人のところに近づきたいなと思って近づこうとするんですけどカメラマンがおお前入るなみたいな、
お邪魔だよ
なんか今写真撮ってんねん
それなんか分かります、外国の言葉でも拒否されているのってすごく分かりますよね、 NO っていう感じ
で、ね、表情も豊かですからね
確かに、それは現地に行かないと分からない情報なんでね、面白いですね。さあ、マイシネマヒストリー、今夜は兵庫弁談の藤井翔平さんに先日開催されました今年のカンヌ国際映画祭についてお話を伺っていますけれども、一旦 CM を挟みまして、引き続きカンヌ国際映画祭のレポート、特にやっぱりあの作品、現地ではどんな雰囲気だったのか聞いてみたいと思いますよ、はい、それでは一旦 CM です。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
さあ引き続きカンヌ国際映画祭に行ってきた、はい、レッドカーペットを歩いた、
はい、
怒られなかった露出の多いモデルさんの近くに行った時だけちょっと怒られたという藤井翔平さんに、はい、カンヌ国際映画祭のお話を伺っていきたいと思うんですが、なんせ初心者なもので外側からいろいろ話を聞いてきましたけども、はい、やはり今年のカンヌ国際映画祭といったらこの話を聞かざるを得ない、是、ね、はい、枝監督の万引き家族、
はい、万引き家族パルムドール受賞おめでとうございます、はい、
おめでとうございます。もう素晴らしいですね、はい、なんかもうものすごい日本でも盛り上がってました。
ああ、そうですか。
うーん、
まあ、私自身もこの万引き家族はまあ、その正規のルートを通ってですねチケットをゲットして公式上映、はい、うん、まあ、世界初公開に、まあ、立ち会わせていただいたんですけども、
世界初公開のパルムドールの万引き家族、はい、映画館で、はい、藤井翔平さんご覧になられたと。
はい、そうです
ね。誰よりも早く。
誰よりも早いはず、関係者以外では。
おどうでしたか。まずは作品について藤井くんとしてはどんな印象を受けました。
是枝監督の作品って今までも、まあ、いろんな家族を扱ったものとか、
そうですね、
ちょっと暗い部分も見せたりとか、その3度目の殺人みたいな、うん、ちょっとミステリアスな展開もあったりとかだったんですけども、
はい、
今回に関しては純粋に家族愛っていうものでしたね、まあ、僕の印象ですけども、まあ万引き家族っていうね、あのちょっとまあお金も持ってない万引きで生計を立ててるような家族の話ではあるんですけども、やっぱり是枝監督の家族やっていうような家族映画でしたね。
うーん、これね、その、シチュエーションとかも含めて、是枝、はい、監督が描くその万引きで生計を立ててるという家族、
はい、
日本人に響くっていうのはなんとなくイメージができるんですけども、はいはい、このカンヌ国際映画祭の で上映されて、まあ、国際色豊かな方々がその上映を藤井くんと同じくその映画館でご覧になられたと思うんですけど、はい、皆さんの反応とかはいかがでしたか？
反応っていうか、もうお客さんはもうやっぱりあのテレビで報道されてるように上映終了後にぐわっと立ち上がって皆さんが拍手をもう、キャストの方監督に、うん、温かい拍手をずっともう延々とやるんです。もう
感動している分だけスタンディングオベーションで、はいはい、
誰も手を止めずにずっとやっていて、やっぱりそこでリリー・フランキーさんも感極まって、
うん、
ちょっとうっと目を
目頭を、はい、押さえてね、
はい、その時僕もなぜかうっときましたけどね一切報道されてないけど
入らない
僕も感極まってました
じゃあもうその最初の上映の時から会場はかなり熱く盛り上がっていた、
はい、
まあ報道もされていますけれどもね、はい、それを肌で感じることができたって、
まあ
ね、
まあ、ちょっとパルムドール受賞っていうのはちょっとびっくりした部分もあって、うん、やっぱりカンヌ国際映画祭の過去の受賞作っていうのはちょっと社会風刺なものであったりとか、
うん、
ブラックコメディだったりとか、
まあ、特に今の世の中反映してるとか、はい、今この映画をたくさんの人に見てもらいたいというような部分って強いのかなって思いますけどね、
は
い、
今回はその家族っていうテーマのものに選ばれたっていうので、まあ、今年実は審査員が9人いるんですけども、うん、まあ、ケイト・ブランシェットさんが審査委員長でやってて、
はい、
今年って9人中5人が女性の審査員の方なんですよ。まあ、それもいろんな時代を反映したんかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、それがやっぱり家族っていう部分に焦点が当たったポイントだったのかなというような予想も各方面でもされてますね、
うん、そうですね、コメントでも大絶賛されていましたけども、はい、またこれからね世界各国でどんな風なこう感想とか反響があるのかっていうのも楽しみですけれども、はい、さて藤井翔平さんとしてはこのカンヌ国際映画祭
、はい、
一つの映画に大きく携わって参加されたんですよね、
はい、まあ、なぜ携わったのかという、ああな携わったじゃない、なぜ僕がその場にいたのかというのが
紐、ね、解かれていくわけですね。今から
言う作品なんですけど、
はい、
まあ、日本から2つ作品が出品されてまして、一つが万引き家族、是枝監督の万引き家族、
うん、
そしてもう一つがですね、濱口竜介監督、まあ、ハッピーアワーを手掛けた濱口竜介監督の初商業映画デビューの作品になる寝ても覚めてもという映画にですね、私の会社もあんま関わっておりまして、うん、制作委員会として入ってまして、その関係で今回僕もカンヌに足を踏み入れたわけでござい
ます。うん、これ寝ても覚めてもこちらの作品、
はい、
カンヌ国際映画祭でこう上映されて、
はい、
どうでしたか、皆さんの反応というか。
この作品はですね、
うん、
結構まあ賛否両論な部分もあるんですけども、やっぱりこの濱口竜介とは誰だみたいなのが一番あの現地の記者たちもびっくりしてたみたいで、
うん、
すごい才能を発掘したというような声がものすごい多く届いてた映画でしたね。
うーん、
作品見た人たちも何なんだこの作品はみたいな、ちょっとざわついた部分もあって、
うんうん、
でもその中でやっぱり素晴らしい作品に関してはスタンディングオベーションっていう文化があって、皆さんバーッとやって、メインキャストの東出さん、東出昌大さんと唐田絵梨花さんもまあその会場には足を運んでたんですけども、その2人もすごく興奮して、うん、なんかこんなに受け入れられたことに対してものすごい熱い感情を持って、
うん、
まあ、報道でもされてましたけど、東出昌大さんメルシーとその会場内で叫んだっていうのが、
うん、
あれも一つのハイライトですけど、
そうですね、はい、なんかその、メルシーと叫んだシーンを見るだけで先ほど の, あのリリー・フランキーさんと同じく藤井くんが目頭が熱くなったように、はい、日本にいるケイちゃんは目頭が熱くなりますねメルシーと思ってましたけどもねこれ改めてそ の,、はい、あのスタンディングオベーションも起こったたくさんの方に届いたという作品ですけども、はい、どんな作品なんですか、描かれている内容というのは。
この寝ても覚めてもという作品はですね、はい、まあ、唐田エリカさん演ずる一人の朝子という少女がいるんですけども、その朝子が好きになった相手が二人いまして、
2人、
はい、その二人が全く同じ顔を持っているという、
うん、
その二人を演じるのが東出昌大さん演じるバクという青年とですね、あと良平という青年がいるんですけども、うん、そのバクという青年と出会って恋をしていた朝子が何かしらのきっかけでバクとはちょっと会えなくなった、その間に出会ったのが全く同じ顔の良平という役なんですけども、
うん、
そこに出会った時に同じ顔だから好きになったのか、いやそうじゃないのかといういろんな友人たちの声もありながら、朝子自身の葛藤もあって、最終的にどっちにどう振るのかっていう、まあ、純愛映画って言ってるんですけど、
うん、
見るとちょっと僕は女性ってこんなこと思ってんのとかもやっぱり思っちゃう。
それはちょっとしたこう恐怖というか怖さも感じる、はい、
感じましたね。
あ、
こうやって、まあ、今関係者内でも見た人とかもいるんですけども、
はい、
見た後だいたいすごいあの話がみんなでこの映画について話すときに熱くなるのが男性陣なんですよ。
はい、面白いですね、
はい、男性陣がおいマジかマジかみたいな、
こんな風に思ってるんやとか、
はい、
あ、確かに、女性の方が少し複雑というか見せないというか、はい、っていうところはあるかもしれないですね、うん、でもそれはあなたのことを大切に思っているからなんですけどねなんで私がそんな風になるのかっていうね。これカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、出品されて、実際の現地でもスタンディングオベーションとこう、はい、熱い、ね、反応があった寝ても覚めてもですけれども、日本の上映も待ち遠しいんですが、はい、いつからの上映になります。
はい、日本では9月1日に、全国で公開されます。
はい、
はい、
じゃあ9月になったらまた全国で公開ということなので、またねシネマクエストラジオの番組の中でも改めてね、はい、公開の時に、まあ、公開始まってからでも紹介できたらいいなと思いますね、はい、でぜひとも、男性の方々見に行った後 ね、あの、はい、座談会やってほしいですよね。
僕も2回見たんですけど、2回目でもやっぱり違う解釈もして、はい、あ、ちょっと納得した、え、でもマジ、っていう、なんかね、見るたんびにいろんな考え方がしてしまう映画でしたね。
不思議な味わい深さがあるんですね、
はい、
へ、
まあ、その浜口龍介監督が計算した演出法だったりっていうのも、
でも浜口監督のハッピーアワーも、はい、こう女性4人の女性のさまざまなこう人生が描かれていて、はい、激しい映画ではないんだけれども、見るたんびになんかこう心のざわつく場所が違うっていう、何とも言えない浜口武士みたいなのがあるので、うん、はい、またそれが味わえると思ったら楽しみですよね。そしてちょっとおまけ情報としまして、
はい、
この寝ても覚めても何やらここラジオ関西も関わってると伺ったんですが、
はい、いや関わってらっしゃってですね、
らっしゃって
あの劇中であのラジオ放送が流れるシーンがあるんですけども、
はいはい、
まあ、コテコテの関西のラジオというような
うんうん、うん、
関西弁のやつなんですけども、最後のエンドロールの、 あのキャストのところに谷五郎さんとですねあと田辺真理さんですかね、
はい、
のお二人の名前、そして最後の協力欄にラジオ関西っていうのがしっかりロゴとして入ってまして、それもカンヌでカンヌデビューしてましたね。
素晴らしいですね映画館で余韻に浸りながら最後の協力ラジオ関西まで楽しむ。ただしこちらの作品9月1日ロードショーということなのでね、はい、また番組で情報をお届けしたいと思います。シネマクエストラジオ、今夜はマイシネマヒストリー特別版ということで、兵庫弁団の藤井翔平さんにカンヌ国際映画祭本番に行ってきましてのお話をお伺いしました誠にありがとうございました。
メルシー。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ